マルコの福音書第8回マルコ2章13節から17節です。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。で、それではマルコの福音書の解説の8回目ですね。今日のタイトルはイエスとレビです。で、このシリーズではですね、まあ、今のところ毎回そうなんですけれども、今日の箇所も大変有名な箇所ですよね。ある程度クリスチャン生活を積み重ねている方であればよく知っている箇所だと思います。ということで、皆さんの中には今さらこの箇所を一節ずつ学ぶの?と思っている方もいらっしゃるかもしれません。となんだか自虐的ですが、何を隠そう、私自身がですね、毎回そういう思いを半分持ちながら聖書研究に取り組んでるんですね。で、これは私が素人だから思うのかもしれませんけれども、聖書を一節ずつ確認していくスタイルのメッセージを準備するときにですね、一番難儀するのがみんな知ってるような有名な箇所なんですよ。で、あんまり有名じゃない箇所ですと自分自身もしっかり学んだことはありませんから、準備してて新しい発見がたくさんあるんです。で、当然聞いてくださる方の多くもあまり知らない箇所なので、そういう発見によるですね、驚きや感動を共有しやすいんですね。でもマルコの準備をしてて感じつつあるのはですね、こういう有名な箇所こそ聖書研究の醍醐味があるなということなんですね。よく知ってると思っている箇所だからこそじっくり本文を読んでみると、まあ、自分がいかに先入観を持って読んでたかがわかるんです。で、そして新しい発見があったりするんですね。まあ、あるいは新しい発見はそれほどなくても、じっくり読むことでこれまで頭で知ってたメッセージの深さが心にストンと落ちてきたりします。今日の箇所は私にとってはそういう箇所です。ということでですね、今日も皆さんとご一緒にこの有名な箇所の奥深さを確認していきたいと思います。で、これまでの流れをざっくり復習してみましょう。で、ここのところですね、イスラエルの北端であるガリラヤ地方でのイエスの活動記録が続いてます。で、前回は中部の人の癒しという記事を読みました。イエスはさまざまな奇跡や権威ある教えで有名になっていきました。その人気ぶりはイエスの行くところどこにでも群衆がついて回るほどだったんです。そんな中、4人の人が中部の人を連れてきました。彼らはイエスが寝たきりの人を癒すことのできる権威あるお方だという信仰を持ってやってきたんです。で、彼らは群衆のためにイエスに近づけなかったんですけれども、どうしたか覚えてますか？イエスのいる家の屋根に穴を開けてまでしてですね、 中部の人をイエスのもとへお連れしたんです。イエスはそんな彼らの信仰を認められたんですね。そして中部の人が本当に求めてたもの、罪の許しの確信を与えてくださったんです。それを見ていたのが今日の箇所でも出てくる律法学者たちという人です。彼らはただの人間が神にしかできない罪の許しを宣言したと、そういうことでですね、イエスが神を冒涜していると考えたんです。でもイエスはその考えを見抜いて、中部の人を癒すことでご自分が罪を許す権威あるメシアなんだということも証明してみせたんですね。どうして癒しが罪を許す権威の証明にもなるのか、それはぜひ前回のメッセージで復習してみてください。また50分かけて語らなくなきゃいけなくなっちゃいますからね、飛ばしますよ。さて、群衆はそれを見て神様を褒めたたえたわけです。でも律法学者たちはますますイエスへの反発を強めていくことになります。それが今日扱う箇所から明らかになっていきます。それでは今日の学びのアウトラインを確認しましょうかね。プリントにありますので、1番、2番、3番とご一緒にお読みいただけますでしょうか。1番、レビの招きと応答、13節と14節です。2番、レビの家での宴会、15節です。3番、律法学者たちへのメッセージ、16節と17節です。で、今日はこの3つのトピックで、本文を学んでいきまして、最後にですね、私が教えられたことを皆さんにもお分かちしたいなと思います。それでは最初のトピックに入ってまいりましょう。13節をご一緒にお読みください。はい。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。はい、私は今回準備をしててすごく引っかかったのが、またっていう言葉なんです。場面転換のまたなのか、それともまた湖のほとりへ出て行かれたのか、どっちだろうと気になってしょうがなかったんですね。なんでこんなことに気が気になるんだろうってすごく思ったんです。調べてみるとですね、これは英語では againと訳せるまたです。まあ、英語のアゲインもいっぱいいろんな意味がありますけれども、ここは特に強調しているのが、イエスがまたガリラヤ湖のほとりへ行かれたということが強調されているんです。だ、場面転換じゃないんですね。もう一度ガリラヤ湖に来たっていうまたなんです。でもこれはどこから見てまたなんでしょうね。マルコの福音書ですと、この前に湖のほとりへ行ったのは1章16節なんです。つまりシモンとアンデレ、そしてヤコブとヨハネの兄弟をフルタイムの弟子としてリクルートした場面なんですよ。で、今日学ぶのはどういう場面ですか？レビを弟子として招く場面ですよね。どうもこういう言葉遣いからすると、マルコはその場面を読者にですね、思い出させようとしているように思ってしまうんですね。まあ、それは深読みかもしれませんが。さて、前回中部の人の癒しという奇跡があったこともありまして、依然として群衆のイエス人気は継続しています。もちろんイエスはここでも群衆を退けることなく彼らを受け入れて教えておられました。それでは、次に14節をお読みしましょう。はい。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。 すると彼は立ち上がってイエスに従った、はい、おおね、ここ道を通りながらってどの道を通ったんだろうってすごい気になっちゃったんですよね。で調べたらですね、直訳するとそして歩いているとってなるんです。そして歩いていると、道をっていうのは翻訳者による補足ですね。なのでどの道かは分かりませんでした。残念でした。まあ、イエスは群衆を教えた後ガリラヤ湖のほとりをそのまま進まれたっていうことでしょうね。そしてアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になったんです。で収税所といってもですね、今でいう税務署が入っているようなビルディングじゃなくて、例えばですね、高速道路にあるような料金所をイメージ、料金所のようなイメージを持ってもらえばいいと思います。で、これから酒税人っていう職業の名前が出てきますけれども、酒税所というのはですね、酒税人が通行人から通行税を徴収していた料金所なんです。ということはですね、このアルパヨの子レビという人はですね、酒税所で通行税を徴収する酒税人、そういう職業だったことがわかります。で、彼が徴収していた税金というのはローマ帝国への税金です。当時パレスチナの大部分はローマ帝国の領土になってました。こういうローマの本国以外の領土を属州と言います。所属の属に九州とかカリフォルニア州とかの州ですね、そう書いて属州です。そしてパレスチナの真ん中あたりから南の方がユダヤ属州と呼ばれてたんです。エルサレムがあるイスラエルの南部は要するにローマ帝国の直轄領になってたんですね。こういう時代背景が福音書を読むときは大切です。で、私今わざわざイスラエルの南部って言いましたよね。でも今回の舞台は南と北だとどっちですか？北ですよね。レビがいたパレスチナの北部の方、ガリラヤ地方はまだローマの領土になってなかったんです。当時ローマはヘロデ・アンティパスという領主を立てて、その領主を通してガリラヤを統治してたんです。ちなみにこのヘロデ・アンティパスという人がバプテスマのヨハネを逮捕して後に彼を処刑することになる人です。話を戻しますけれども、だからレビはローマ帝国に直接雇われてたっていうより、実際にはヘロデ・アンティパスに仕える役人だったわけです。でも結局はですね、集めた税金はヘロデのもとに行って、でそれからローマ帝国にも納められたんだろうと思います。こういうローマの直轄領とか、ローマが領主を通して納めていた地で税金を取り立てる職業のことを酒税人と言うんですね。で、ある程度聖書に親しんでいる方は福音書を読んでですね、酒税人っていうのが人々から嫌われてるという印象を持っておられると思います。で、実際ですね、当時の酒税人は民衆から忌み嫌われてたんです。まあ今も税務署とか県税事務所の役人っていうのはあんまり好かれてませんけれどもね。なんかすごいうなずいてる人がいました今。でも当時の酒税人と今の税務担当の役人をごっちゃにしちゃいけないですよ。当時の酒税人には忌み嫌われて当然の理由があったんです。私には県税事務所で働いてる友人がおるんですけれども、もう苦労しながら一生懸命働いてますよ。そのお仕事ぶりを聞くたびに本当に尊敬してます。 皆さんもですね、聖書に書いてあるからって適当に理由つけて税務の役人さんを嫌っちゃいけませんよ。なんか笑ってる人もいますね。私たちには国民や都道府県民として定められた税金を納める義務があるんですからね。でも今の税務担当の方々は国や自治体が定めた額を徴収してるんですよね。余分に取って懐に入れてるわけじゃないですよね。でもイエス時代の主税人っていうのはローマ本国や領主が定めた以上の額を取り立てることを許可されてたんです。そして余分に取り立てた額がそのまま自分の給料になってたんです。つまり彼らは文字通り民衆からお金を騙し取る人々だったんです。ですから民衆から忌み嫌われていたわけですね。ちなみになんでローマがそういうことを容認してたかと言いますと、民衆の敵意とか憎悪が自分たちじゃなくて主税人に向かうためにするためだったそうです。つまり領土の住民から主税人を募って同胞から騙し取らせることが国の政策だったんですね。非常に頭がいいと思います。で、しかも当時のユダヤ人からすれば主税人っていうのは自分たちを抑圧するローマ帝国の手先です。つまり売国奴ってやつです。当時の民衆の多くはイスラエルを抑圧するローマこそが悪の権化なんだということで、これを打ち倒す力強いメシアの到来を期待してました。そういう雰囲気が蔓延してた社会でしたので、ローマの手先に見える主税人たちが嫌われてたのは当然なんです。そして古代ユダヤ教でラビたちが定めたルールではですね、主税人と関わると儀式的に汚れるとまで考えられていたそうです。今日出てくるレビっていうのはそういう仕事をしている人だったんです。彼は一般民衆からしてみるとローマを打ち倒すメシアによって滅ぼされるべき人間です。しかし今ここでそのメシアであるイエスと売国奴レビが出会ったわけですよ。当時の人々からしてみるとこれこはそういう箇所なんですね。さて、今日の箇所はですね、マタイの福音書とルカの福音書のそれぞれに並行箇所があります。マタイの方は9章9節から13節、まあ、プリントに書いてあります。ルカでは5章27から32節。そこでですね、今日読んでるのと同じ出来事が記録されてます。でもなんとマタイの方ではですね、今出てきたアルパヨの子レビのことをマタイって呼んでるんです。要するにマタイの福音書の著者であるマタイその人ですよ。で、マタイの方、9章の方を読んでみますと内容もほとんど同じですし、またこのお話自体ですね、中部の人の癒しの直後に置かれてるんです。ということは文脈もマルコと全く同じなんです。ですから自然な解釈はここでイエスに招かれた主税人はレビとマタイという2つの名前を持っていたということになります。まあ、ここはもうちょっとテクニカルな議論もあるにはあるんですけれども、今日のところはですね、レビっていうのはマタイの福音書を書いたマタイその人なんだよという結論をお伝えしておきます。それではメシアであるイエスはレビと出会ってどうされたんでしょうか。サタンの手先め、下がれサタンって怒られたのはペテロの方でしたね。まだ先の話です。今回レビはそういうことは言われてないんです。イエスはなんとレビに 私についてきなさいとおっしゃったんです。このついてきなさいという言葉、ギリシャ語で見ますとシモンとアンデレがイエスに従ったというのと同じ動詞が命令形で使われています。つまりイエスはシモンたちと同じようにレビをご自分のフルタイムの弟子としてヘッドハンティングされたんですね。そしてレビは立ち上がってイエスに従いました。レビはこの時どういう心境だったんでしょうね。書かれていませんし、他の福音書にも書かれてませんけれども、でも彼が下した決断や行動は分かるんです。彼はイエスに従ったんです。この従ったっていうのはイエスが言われたついてきなさいと同じ動詞がやっぱり使われてます。つまりシモンたちがイエスに従ったのと同じ動詞なんです。だから彼はシモンやアンデレたちと同じようにイエスに従ったんです。さらにルカの5章28節を見ますと、するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従ったとあります。彼はイエスから招かれてすぐに、これまで同胞とのつながりをも絶って築き上げてきた富を捨て去る決断を下したんです。シモンたち4人は自分の職業や家族を犠牲にしてイエスに従う決意をしましたね。レビもまたこれまで築き上げてきた全てを捨てて立ち上がりイエスに従ったんです。彼が通行税を取る主税人だったとしたらですね、多くの人々が行き交う場所ですから、人々の話を盗み聞いたりしてイエスの情報は事細かに知ってたかもしれないですね。もしかしたらイエスのメッセージを聞きに行ったこともあったかもしれませんね。いずれにしろ彼の中ではイエスの思いが積み重なっていったに違いありません。でなければいきなりついてきなさいと言われて全てを捨てて従う決断ができるはずがないんです。そしてイエスもまたレビの心にある思いを見て取って彼を弟子として招いてくださったんだと思います。それでは2番目のトピックへ進みましょう。レビの家での宴会です。15節をお読みください。はい。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。はい。どうやらイエスたちは弟子になる決断をしたレビに 食事の席に招いてもらっているようですね。面白いのが食卓に着かれたっていうこの言葉はギリシャ語でカタケイマイっていうんです。これは本来ですね、横になるって意味の言葉なんです。当時晩餐会などでの、そういう宴会での食事の姿勢は肘をついて横になるっていうものだったんです。これはきっと教育ママの方は衝撃的でしょうね。僕も横になって食事しててね、豚になっちゃうよって怒られたことが何度あったか。でもこれを聞いた皆さんもあれですよ、聖書に書いてあるからって理由で横になって食事を しようとしちゃいけませんからね。それぞれの召された家でのルールに従いましょう。さあ、その肘をついて横になるっていうのはですね、ギリシャローマ風の食事の姿勢なんです。でユダヤ的な伝統では食事は座ってするものなんです。でもこの時代にはですね、パレスチナでも特に宴会の場なんかでは 横になって食事をする習慣が広まってたそうですよ。で、特にガリラヤっていうのはギリシャ・ローマ風の文化がすごく積極的に取り入れられている地方だったんですね。ですので、おそらくここでもですね、実際に横になって食事をしてたんだと思います。まあ、ともかくここからわかるのは、レビがイエスと弟子たちを招いて宴会を開いたということです。これはレビによるイエスへの感謝の応答の一つなんでしょうね。さて、レビの宴会に招かれた中には、主税人たちや罪人たちも大勢いました。まあ、主税人たちと言われるとレビの同僚だろうと想像できますけれども、罪人たちって誰を指すんでしょうね。普通聖書で罪人というと、神の御前で罪ある人ということです。その意味からすると、私たちはみんな罪人です。でも、ここでの罪人たちは特に主税人と結びつけられてますよね。ということは、もっと限定的な意味で使われてるんだと思うんです。で、それを説明するためにですね、ちょっと脇にそれて、口伝立法という概念をご説明しておきたいと思います。聖書研究メモの方にも括弧書きで書いてありますので、見ながら聞いてください。当時ですね、特にユダヤ教の一派のパリサイ派というグループでは、口伝立法という、文字通り口頭で伝えられるいろんなルールが定められてたんです。これは旧約聖書に書かれたモーセの律法を確実に守らせるために、律法学者たちが作り出したルールのことです。それで、文字で書かれているモーセの律法と区別するために、専門用語で口伝えの律法、口伝立法と言うんです。どういうルールだったかというと、例えばですよ、モーセの律法では、安息日は仕事をしない休みの日だと定められています。これを確実に守らせたいわけです。ということで、例えば安息日に治療行為をしてはいけませんとかね、これくらいの距離しか移動しちゃいけません、なぜならそれ以上の移動は労働にあたるからダメなんです、そういうルールを大量に作っていったんです。律法を守ろうとする熱意はすごいです。でも、パリサイ派の問題は、口伝立法も神から直接伝えられたルールなんだとしてしまっていたんです。実際は人が作り出した命令であるにもかかわらず、それを神の命令として守ることを人々に強要してたんです。そして、モーセの律法には違反してないのに、口伝立法に違反してしまっただけで、その人を罪人だと断罪してたんです。ちなみに、この口伝立法というのは、今後イエスとパリサイ人たちの対立を見る上で大変重要になっていきますので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ともかく、ここでの罪人たちというのは、おそらくですね、口伝立法を守ってないからパリサイ人たちに罪人と断罪されてた、そういう人々のことだと思われます。で、彼らがどういう職業の人々かは具体的には分かりません。まあ、ちょっと調べきれてないんですが、例えばですよ、川なめしの職人とか羊飼いなんかが当時そうパリサイ人たちから判断されてたそうです。だから、そういう職業の人もいたかもしれませんし、まあ、最低限言えるとすれば、主税人たちのようなユダヤ社会のアウトサイダーだったということは間違いないでしょうね。主税人であるレビは一般民衆と交わることはできなかったはずです。ですから、仲間というと主税人仲間とか、同じくアウトサイダーである人々ぐらいしかいなかったでしょうね。 そして彼はそういう友人たちをイエスと弟子たちとの宴会に招いたんです。さて、この説の最後で大勢の人々がいてイエスに従っていたのであるという一文がありますけれども、ちょっと唐突な感じがしますね。で、これは文法的にはですね、直前に出てくる弟子たちが大勢いたとも取れるんです。また大勢の主税人たちや罪人たちがイエスに従ってたというふうにも取れます。で、ここは主税人のレビが弟子としてヘッドハンティングされたっていう文脈ですよね。ですからここでは主税人や罪人たちも弟子たちも全部ひっくるめてイエスに従ってた人々が大勢だったと、そういう強調しているのと見て間違いないと思います。それでは今日の最後のトピック、律法学者たちへのメッセージを見ていきましょう。ここから物語の視点が少しシフトします。中部の人の癒しの箇所でもそうだったんですが、イエス様とね、彼を信じる人々の心温まるような交流から宗教指導者との対立の場面へシフトしていくんです。それでは16節を読みしましょう。はい。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。はい。まあ、今だとあんまり想像できませんけれども、当時はですね、宴会っていうのはオープンなものであることが多かったそうです。特に高名な教師ラビが来ているような宴会では、そのラビの教えを聞こうと招かれてなくても多くの人々が集まってくるということができたそうです。で、今回のオープンな宴会にはパリサイ派の律法学者たちも来てたんです。わざわざパリサイ派の律法学者たちとあるということは、律法学者の中でもパリサイ派というグループに属する人々ということですね。律法学者というのは旧約のモーセの律法の専門家を指す言葉です。この人たちが口伝律法の専門家でもなってたわけですね。で、律法学者の中にはパリサイ派の学者もいれば別の派に属する学者もいたんです。意外でした？律法学者イコールパリサイ人じゃないんですよ。律法学者ってもっと広いんです。で、ここではパリサイ派に属する律法学者たちが来たんですね。で、このパリサイ派の律法学者たちというのがさっきの口伝律法を作ってたメインの人々に、メインの学者たちになります。さあ、この宴会には彼らが作ったルールで交流を禁じてた主税人たちや罪人たちが大勢いるわけです。なんか不穏なきな臭い空気になってきましたね。前回律法学者たちはイエスによって見事に面目を潰されました。彼らは有名になり始めてたイエスに注目したんですけれども、群衆の前で恥をかかされた。それで明確に敵意を持ってイエスをほとんど監視するようになってたようです。そして律法学者たちはこの宴会に来てみてイエスを攻撃する口実を見つけたんですね。イエスが口伝律法に違反する罪人や口伝律法が交わりを禁じている主税人たちと一緒に食事をしているんです。彼らにとって口伝律法は 神ご自身がユダヤ人に与えた大切な教えです。でもイエスは自分をユダヤ人のメシアと言っておきながら、大事な口伝律法に見事に違反している。これは律法学者たちにとって我慢ならないことだったはずです。そこで律法学者たちはイエスの弟子たちを捕まえて、なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと尋ねました。なんでイエス本人に聞かなかったんでしょうね。まあわからないんですけれども、もしかしたらイエス自身とは口も聞きたくないと思ったかもしれませんね。まあでも宴会に大勢の人がいたっていう状況からすると、単純にイエスに近づけなかったのかもしれません。そう考えると面白いですね。前回群衆に阻まれた中部の人たちは、何としてでもイエスに近づこうとして家の屋根に穴を掘ったわけです。でも律法学者たちはイエスに近づけないことで弟子たちを捕まえて、彼らの先生への批判を始めるわけです。なんか同じイエスに近づこうとする人でも、信仰を持って近づくかどうかでこれほど違いが出てるんですね。まあ、もしもマルコがそういう意識まで持って書いてたんだとしたら、マルコってなかなか皮肉が効いてるなと思います。話が脱線するついでなんですが、これは個人的な好みの問題なんですけれども、こういう文脈の質問に丁寧語は合わないと思うんですよね。むしろ共同訳みたいに、どうして彼は酒税人、徴税人や罪人と一緒に食事をするのかとしたいところですね。私が初めて読んだ聖書っていうのは新共同訳でして、それで慣れてましたんで、割と何でもかんでも丁寧語にしようとする新改訳にはですね、最初の頃はすごく違和感がありました。新改訳2017は若干改善されたんですけどね。まあ好みの問題ですけれども、やっぱりイエスと律法学者たちの論争は丁寧語は合わないなと個人的には思います。カンマ9代で今日の最後の節17節を読みしましょう。はい。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。はい。イエスは律法学者たちが弟子に詰め寄っているのを聞いておられました。そして律法学者たちへのメッセージを語ります。前回もイエスから律法学者へのメッセージこそがお話の中ですごく大事な役割を持ってましたね。今回もこのメッセージこそが肝です。もうあまりに有名なメッセージですね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。今日のレビの招きの箇所が有名なのは、このメッセージがあるからこそ印象的で有名なんだと言っても過言ではないと思うんです。さて、メッセージの前半、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですというところ、これは当たり前のことですよね。で、これはどうもですね、古代世界でユダヤ人の間でも異邦人の間でもよく見られることわざだったようです。イエスはこのよく知られていたことわざをご自分の働きに適用して、その上でこう語られたわけです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。つまりイエスご自身が医者、正しい人は丈夫な人、 罪人は病人と対応しているわけですね。イエスは罪人という霊的な病人を癒す偉大な医者として来られたんです。このあたりですね、前回のメッセージのテーマ、イエスが地上で罪を許す権威を持っておられるというメッセージともつながってくる感じがしますね。さて、この正しい人を招くためではなくっていうところは、たまにちょっとうがった読み方をする方もいらっしゃいまして、イエスは正しい人とは関わらないってことかいと、まあイエスが正しい人と関わりを持たないっていう教えではありません。このメッセージのポイントはそこじゃなくて、私が来たのは罪人を招くためっていうところですよ。罪を犯さない人は一人もおりません。でも霊的な癒し、つまり救いを求めるのは自分が罪人だと自覚した人だけです。イエスはそのように救いが必要だと自覚している人々のために来られたんです。それでもイエスがあえて正しい人を招くためではなくという言葉を使っているのは、立法学者たちに気づきを与えるためです。誠の信仰を持ってないのに法の番人という正しい人を辞任してた立法学者たちも、主税人や罪人たちと変わらぬ罪人なんだと気づかせようとしたわけです。そういう愛を込めてイエスはあえてこういう挑発的な言葉遣いをしたんだと思うんですね。要するにこれは立法学者たちに、あなたも病人、罪人なんだと自覚しなさい、救いを求めなさいと促しているメッセージなんだと私は思います。さあ、今日の解説の最後でですね、これまでの大きな流れから今日の立法学者たちへのメッセージの意味合いを考えてみましょう。シモンたちのリクルートの箇所では、イエスが神の国の働きの道路者を招いてメシアとしての働きがスタートするという文脈がありました。今回も神の国の道路者のリクルートが描かれた箇所です。でも文脈は宗教指導者たちとの対立っていうものです。レビが招かれたのがきっかけで、イエスと宗教指導者たちの対立はさらに一歩進んだんです。神の国という文脈と宗教指導者たちとの対立という文脈、この2つがポイントです。そもそもイエスはイスラエルのメシアとして来られたんです。そして彼は今イスラエルに約束された神の国が近づいたんだというメッセージを述べ伝えて回っている最中です。旧約聖書、特に慣れている方はぜひ申命記とかどれでもいいので預言書を開いて読んでください。そうすると神の国の実現とイスラエルの悔い改めが密接に関係してるんだっていうことがわかります。彼らが民族として神に歯向かい続けた罪、モーセの律法に違反し続けてきた罪を悔い改めるその時、神の国の約束が成就するんです。つまりですね、イエスが伝えている神の国の約束が成就するのは、イスラエルが民族として罪を認めて救いと許しを求める時なんです。イエスは今日の箇所で指導者たちに、自分が霊的な病人、罪人なんだと自覚して救いを求めなさいと促したんです。ということは、 イエスは近づいた神の国がそのまま成就するために、リーダーのあなた方が自らの罪を認識して悔い改めなさいと迫ったんですよ。前回と同じように、今回も律法学者たちの反応や応答は書かれてないです。彼ら何も言い返せなかったのかもしれません。しかし彼らの多くは、今回もイエスの愛に応答しないで、イエスへの妬みや敵意をさらに深めたことでしょうね。それは次回以降もイエスへの挑戦が続いていくことからも明らかです。そしてこのメシアとしてのイエスのメッセージを拒み続けて、彼らは最悪に至ることになります。それはまた3章以降のメッセージの時にお伝えします。それでは本文の解説を終えましたので、私が今日の箇所の聖書研究を通してですね、自分に適応したことをお分かちしたいなと思います。今回適応を考えるときに、振り返りながらですね、私はいつもイエス様のことを誤解しがちだなと思わされました。今日のようなところを読んで強調したくなるのは、イエスは罪人の私もそのままで受け入れてくださるということです。それは間違ってないです。もし罪人がそのままで近づくのをイエスが許してくださらなかったら、私たちは誰も救われません。でもありのままの私をイエスが受け入れてくださるということはですね、イエスが私の罪を多めに見てくださったということではないんです。つまり今ありのままで受け入れてくださるけれども、ずっとそのままでいいんだよと言ってくださってるわけではないんです。もしもずっとそのままでいいんだとしたら、イエスが私たちの罪のために十字架にかかる必要なんてなかったはずなんです。今日の最後のメッセージで、イエスは罪人を病人に、ご自分を医者に例えておられました。このメッセージでは、罪人が自分の病状を自覚して治してもらう、つまり救ってもらうのを求めるのが前提になっています。ここは罪人が医者であるイエスに向き直ることの大切さを伝えているんです。このイエスに向き直るということが悔い改めです。つまりこのメッセージは、罪人が悔い改めることの大事さを伝えているんですね。そしてマルコが読者に、悔い改めた罪人の良い例だと、言うんで紹介しているのが、今日イエスに招かれたレビなんです。彼は自分が罪人だと自覚してイエスによる救いを求めたんです。イエスはその彼を受け入れてご自分の弟子として招いてくださいました。そしてレビはイエスが与えてくださった弟子という新しい生き方を受け入れたんです。彼はそれまでの生活にとどまったんじゃないんです。イエスに受け入れていただいた後、自分のすべてを捨ててイエスに従ったんです。具体的に言えば、彼は当時の主税人として、自分の利益のために人々から騙し取るという罪を犯してたはずです。しかしイエスに受け入れていただいた後、彼はその罪と決別したんですね。イエス様はこういう応答を全ての人に求めておられるんじゃないかなと思います。こういうメッセージを自分で黙想していると本当に身がつまされますね。 自分の罪を考えさせられます。そして決別しなきゃいけないと思います。ですから上から目線でこのことは皆さんに教えるなんてできないですよ。まあでもせっかくですね、こういう場を与えていただきましたので、私が神様から教えてもらったことを皆さんにもお分かちしたいなと思います。日々ですね、自分の古い性質から来る罪から清められていくように、ご一緒に主イエスに求めようではありませんか。最後にですね、おまけというわけでもないんですが、皆さんレビのその後どうなったか気になりません？レビのその後の人生に触れておきたいと思います。で、本文解説でもお伝えしましたけれども、このレビこそが後にマタイの福音書を書いたマタイその人です。彼は後にイエスの代理人として地上で福音を述べ伝え、教会を立て上げていく、十二使徒の一人に選ばれます。で、古代の教会のある伝承によれば、マタイは殉教の死を遂げたそうです。もしもその伝承が正しければ、彼はイエスに招かれた時すべてを捨てた、そればかりじゃなくて最後にはその命までも投げ捨てたということになりますね。で、それを踏まえた上でですね、今日は最後にぜひイエスが十二弟子にお与えになった約束をどうしても見ておきたいんです。ちなみにそれはマタイご自身が書き記したイエスの約束です。聖書研究メモの一番下のマタイの福音書19-28を見てください。ぜひご一緒にお読みしましょう。はい。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、人の子がその栄光の座につく時、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を治めます。はい。イエスは十二弟子、その中にはマタイもいるんですよ。レビがいるんです。その十二弟子に約束の神の国では彼らがイエスと一緒にその王国を治めることになると約束してくださったんです。単なる想像ですかね、マタイは最後自分が全てを捨ててイエスに招かれた時のことを思い出しながら、でもイエスと共に将来御国を治めるんだという希望を持ちながら死を迎えたんじゃないかなと思います。マタイは全てを捨てました。でもそれゆえに彼はイエスと共に全てを得るんです。今夜学んだ箇所でも、イエスはご自分の御国に招き入れるために罪人に悔い改めを求めておられましたね。そして将来イエスとマタイ含めた十二弟子が治める御国に入るんだっていうことが、マタイ自身も伝えている私たちクリスチャンの希望なんです。この希望に慰められて、また励まされつつ、私たちもマタイのようなイエスの弟子へ変えられるように願い求めていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様が罪人を招くために来てくださったことを感謝いたします。しかしその招きに応答したにもかかわらず、いまだに罪を犯してしまう弱い私たちをお許しください。どうか日々私たちを罪から清めてください。あのレビのようにすべてを捨てて、今までの自分から決別して、主に従っていくことのできる弟子へと、あなたの道からによって 私たちも変えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。